リーダーの資質とは何か、いかにして人から支持されるのか、人を引き寄せるにはどうすればいいのか、本書を聞けばリーダーになるための必要な条件を手に入れられるはずです。それだけではなく、リーダーとなる資質を鍛え、リーダーを選出する目も養うことができます。機能脳科学の観点から説く本物のリーダー論。すごいリーダーは脳が違う。人を動かす3つの条件。脳機能学者トマベチヒデト。プロローグ。オバマは真のリーダーなのか。2009年1月、アメリカ合衆国第44代大統領にバラク・フセイン・オバマが就任しました。黒人初、感動する演説、若き理想主義者。彼をもてはやす声はアメリカのみならず世界中へと広がり、目下世界の新しいリーダーとしての期待が寄せられています。日本でも彼への関心は高く、多くの人が自国の首相と比べてはため息をつき、遠い異国のリーダーを羨んでいます。私の周りでも日本にも彼のようなリーダーが欲しいという声が聞こえてきます。逆に私はそのような声を聞くたびに残念に思います。確かに今の日本政府にはリーダーと呼べる人は見当たりません。国会は世襲政治家で埋め尽くされ、皆考えているのは自分のことばかり。名目上日本のリーダーである内閣総理大臣は途中で全てを投げ出して突然辞職したり、漢字が読めなかったりと、政策どころか次元の低いところで国民から白い目で見られている始末。リーダーを望むどころか、リーダーを輩出する土壌すらありません。国民がため息をつくのも無理はないでしょう。しかし、オバマが国をまとめる理想的なリーダーかというと、それも違います。彼はまだ真のリーダーではありません。今の彼は作られたリーダーです。彼がアメリカにおいて真のリーダーになれるかどうかは未知数です。では、一体リーダーとはどういうものなのでしょうか。どうすれば真のリーダーになれるのでしょうか。私は機能脳科学者として、これまで脳内情報処理や、さらにその一環として、洗脳について研究してきました。洗脳とは、簡単に言うと、人の脳、すなわち心を永続的に支配して、自分の意図通りに操ることです。このことは、リーダー論にも通じています。リーダーになるということは、人を引き寄せるということです。教義の言い方をすれば、人を支配することです。人を支配するには、地位や肩書き、物やお金といった物理的な要素が絡んできますが、メンタル面、つまり洗脳の考え方にもつながっていきます。実際、オバマにあれほど多くの人々が熱狂したのは、彼が優れていたかどうかとは別に、彼をリーダーにするべく用意された環境が良い意味で人々を洗脳したからです。本書では 私がこれまで研究してきたことを生かし、真のリーダーを育成するための